ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アジアアフリカ会議の67周年を記念して110の旗が掲揚されることについてお伝えします。アジアアフリカ会議の67周年の記念行事は月曜日に西ジャワ州のバンドン市にあるアジアアフリカ会議博物館で、アジアアフリカ会議の67周年の記念行事は月曜日に西ジャワ州のバンドン市にあるアジアアフリカ会議博物館で、アジアとアフリカの109の国旗と国連の旗を掲揚して祝われました。この国旗掲揚にはバンドン市支部のボイススカウト300人以上が参加しました。これは月曜日にジャカルタで受け取ったインドネシア外務省からの声明で、アジアアフリカ会議博物館長ダリア・クスマ・デウィ氏が語ったものです。困難を予測して、アジアアフリカ会議博物館は、Zoom と YouTube at アシアアフリカムジオンを介して、オンライン放送も提供しました。旗の掲揚の後、アジアアフリカ会議の活動の旅を回想して、その歴史と価値観が社会化されました。ゲドゥンマルデカのメインホールで開催されたイベントは、参加者の人数を制限し、時間も短縮して行われました。67周年の記念行事は2022年6月まで続きます。それでは次のニュースです。副大統領がスペイン大使の訪問を受け、協力強化について話し合うことについてお伝えします。マルファミン副大統領は月曜日にジャカルタの副大統領府で、在インドネシア・スペイン王国のフランシスコ・デ・アシス・アグイレラ・アランダ氏の訪問を受けました。会談後、マルフ・アミン副大統領は、スペインの投資家がインドネシアでできることはまだたくさんあると述べました。副大統領は、インドネシアへの投資は十分に大きな国内及び地域市場を獲得すること以外に、成長し続ける経済的可能性も待っていると述べました。副大統領はまた、航空、宇宙及び海事分野におけるインドネシアとスペインの間の協力強化を要請しました。一方、アギレラ大使は、 インドネシアとスペインの2国間関係における重要な側面の一つは経済分野での協力強化だと述べました。アギレラ大使はまた、インドネシア企業家にインドネシアに輸出できるスペイン製品を調査し、欧州連合とインドネシアの間の包括的経済パートナーシップ協定、貿易協定を活用するよう招待しました。それでは次のニュースです。マルク州のバンダネイラの小宮殿がインドネシア東部での大統領官邸になることについてお伝えします。観光創造経済省はマルクーのバンダネイラ小宮殿をインドネシア東部における大統領官邸に活性化することを支援する準備ができています。これは観光創造経済省の目的地位及びインフラ開発担当副官フィンセンシウス・ジェマドゥ氏が伝えました。彼はこの活性化の取り組みは観光地位の開発における革新であると考えています。ジェマドゥ氏は日曜日にジャカルタでの声明で、この活性化が観光及び創造経済部門に追加的な経済的価値を提供することを期待しています。バンダネイラ小宮殿は1622年にオランダ人が建設した植民地時代の歴史的建造物の一つです。それでは次のニュースです。国会、すべての国はイスラエルによるパレスチナへの攻撃を阻止するために努力しなければならないことについてお伝えします。インドネシア国会のインドネシアパレスチナ2国間協力グループ会議のシャフル・アイディ・マーザー氏は、イスラエルによるパレスチナへの攻撃を阻止するためにすべての国と国連は直ちに行動しなければならないと述べました。これは4月15日金曜日のアルアクサモスクに対するイスラエル軍の攻撃に関連して述べたものです。シャフル・アイディ氏は日曜日にジャカルタでの声明で、インドネシア国会のインドネシア・パレスチナ2国間協力グループは、人々がアルアクサモスクで礼拝中に攻撃されたと強く批判しました。この残忍で人権を侵害する事件はイスラエルから国際世界に示され続けています。シャフル・アイディ氏は、西側諸国もイスラエルの行動に焦点を当てるよう求めました。彼によると、西側諸国は二重準備を適用すべきではありません。つまり、ロシアとウクライナの紛争には強く反応しますが、他の国、特にイスラエルとパレスチナの紛争には反応が弱いということです。それでは最後のニュースです。テテン大臣は、 IFW2022 年にはインドネシアのファッション業界の基盤を構築するという使命があることについてお伝えします。テテン・マスドキ共同組合中小企業大臣は、2022年のインドネシアファッションウィークまたは IFW2022 年には、人材育成からインフラのサポートまで、インドネシアのファッション業界の基盤を構築する使命があると述べました。創造的産業は国家の経済成長を支えることが期待される分野の一つです。これは日曜日ジャカルタコンベンションセンターまたは JCC での IFW2022 年の閉会式に出席した時、テテン・マスドキ大臣が語ったものです。大臣は、 ファッションセクターの発展を促進するための政府の産業界との協力が引き続き向上させることを望んでいます。現在政府は創造産業を奨励するためにいくつかの政策戦略を発表していると述べました。それは人材育成、資金調達へのアクセスの強化、中小企業とサプライチェーン間の強化とパートナーシップ、そしてインドネシアの中小企業製品の市場の拡大です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はより厳しい健康プロトコルを実施して規制するについてお伝えします。2週間以内にイスラム教徒はイドルフィトリ祭日またはレバラン大祭を祝うことになります。この日はふるさとで両親、家族、親戚と直接会い、一緒にイドルフィトリ祭日を祝うことができるため、インドネシア国民が待ち望んでいる時間です。しかしこの2年、規制は COVID-19 パンデミックのために行われませんでした。ジョコイドル大統領は2022年4月6日、国民が無敵規制することを強化すると公式に発表しました。この決定には最大限のサービスを提供するために懸命に努力するという政府の約束が伴いました。目標は規制者が安全かつ快適に旅行できることです。この政策はもちろん国民に非常に歓迎されています。特に3回目のワクチン接種を受けた人たちにです。それは規制を希望する人々が満たされなければならない条件の一つだからです。一方、1回目と2回目のワクチンを接種したばかりの人は COVID-19 の感染が陰性であることを示す抗原と PCR の検査結果を提供しなければなりません。政府の緩和策は18歳未満の人に対してもあります。3回目のワクチン接種を受けていない18歳未満は抗原検査を受けなくてもいいのです。規制を希望する人が多いことの証の一つは列車の切符の販売です。現在240万枚の列車の切符のうち 43% がすでに販売されました。ふるさとでイドルフィトリの祭日を祝いたいという喜びはもちろん精神の注意が必要です。健康プロトコルを遵守して自分自身と他人をしっかりと守らなければなりません。保健省が実施したウイルスに対する抗体調査によると、インドネシア人の抗体レベルは 99.2% に上昇しました。しかし健康プロトコルを実行する規律は本当に優れています。さらにふるさとで一緒にイドルフィトリ祭日を祝いたいと希望する国民は政府の推定によると約8500万人います。規制者が注意を払うべきもう一つのことは、規制する上での安全と快適さです。運輸省の調査結果によると、今年の規制車は2300万台の車と1700万台のオートバイを使用する予定です。ご想像の通り、ふるさとに通じる道路は渋滞します。ジョコ・ルル大統領はこのことに焦点を当て、 渋滞のピークになる2022年4月28日、29日、30日の帰省を避けるよう国民に呼びかけました。インドネシア政府は帰省者に快適さを提供するために様々な対応をしています。例えば、奇数偶数規則、一方通行及びトラックの有料道路、進入の禁止などの交通規制及びエンジニアリングです。しかし、最も重要なのは、帰省者それぞれの対応と準備です。ふるさとでイドルフィトリ祭日を祝う喜びは、健康プロトコルの実施への遵守を忘れてはなりません。2年以上行われているマスクを着用し、人混みを避け、手を洗うという厳格な規律は常に優先されなければなりません。もっと注意を払うべきもう一つのことは、乗り物の適切性と準備です。ふるさとへの長い旅行のための身体的準備も優先されなければなりません。COVID-19 を避けながら、ふるさとで家族やすべての友人と集まることが、すべての帰省者の決意であるに遠いありません。インドネシアの人々の祈りは、ラバランの帰省後、COVID-19 感染者が増えないということです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kia ora kishi desu. Saisho ni Asia Africa Kaigi ni suite desu. Asia Africa Kaigi wa 1955 nen 4月18日から25日までにバンドンで開催され、29のアジアおよびアフリカ諸国からの代表者が出席しました。この会議の主な目的は、西と東の2つの拠点に立ち向かう第三世界の国の力の拠点を形成することです。会議の終わりに、バンドン宣言は署名されました。それは第三世界の国々のまで、経済的、そして文化的協力を確立し、そしてアジアとアフリカ諸国の運命を決定する権利をしたためるという行為を含みました。さらにこの会議は、ニュージーニアのフランス植民地化を含む植民地主義に対する決議も発表しました。アジアアフリカ会議はまた、非同盟運動組織の形成への前期でもあります。次に革命的な軍事パレードが開催されたについてです。1979年4月18日にイラン・イスラム共和国の軍隊がイラン全土で大規模な軍事パレードを開催しました。この軍事パレードの目的は、イラン・イスラム革命の最高指導者イマム・コメニに忠誠の誓約を届けることでした。このパレードは、このパレードに熱心に参加した人々に温かく歓迎されました。このイベントは毎年軍の日という名前で祝われます。最後にジンバブエの独立についてです。1980年4月18日に、もともと南ロデシアと呼ばれていたジンバブエが独立を勝ち取りました。16世紀以来、ポルトガル人はジンバブエを植民地化しました。その後、1889年にセシル・ロードスは、イギリスのアフリカ貿易会社を設立しました。1923年以来、イギリス政府は正式に南ロデシアを植民地にしました。第二次世界大戦の終結とイギリスの弱体化の後、ロデシアの黒人は激しい抵抗を開始し、武装集団を形成しました。1970年以来、イギリス政府と先住民族の間で、武力衝突が始まっています。1978年に白い政府は辞任する意思があり、1979年に選挙は黒人政党によって勝たれました。ついに1980年4月18日にジンバブエの独立は宣言されました。今日の歴史を終わります。
Cinta suci ini untukmu, diriku tiada mampu lagi mengulang kembali.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア大使はインドネシアとニュージーランドの関係を強化するために重要人物と友情を結ぶについてお伝えします。ニュージーランド、県、サモア、トンガ、クック諸島、ニウェイのインドネシア大使、フィンチュ・マリチュ・スウェブ氏は2022年1月末にニュージーランドに着任し、それ以降ニュージーランド政府の主要人物と積極的にアプローチしています。4月18日ホームページ kemru.go.id が引用したように、新たに任命された大使として紹介はニュージーランドの責任者ロッド・ハリス氏との会談から始まり、その後2022年2月22日にジョコイドル大統領からニュージーランド総督のデムシンディ・キロ氏に信任状が提出されました。またフィンチェ大使はすでにニュージーランド外務省のさまざまな重要人物、特にインドネシアとの2国間関係を扱う人物との会談を数回開催しました。とりわけ南アジア及び東南アジアの部門マネージャーであるニコル・ロベルトン大使、アメリカ大陸副長官マーク・シンクレア大使、 ニュージーランドの外務貿易省のアジアグループです。フィンチェ大使はまた、ニュージーランド議会議長トレボル・マダル閣下と、ニュージーランド議会の最初の、そして現在権力を握っている労働党の唯一のインドネシア系の子孫であるマリア・ルベク氏と会談しました。その際、浮上するさまざまな問題、とりわけ去る3月の第144回列国議会同盟とその関連会議、5月の災害リスク軽減のためのグローバルプラットフォームの第7回セッション、実ウェニでの議長国インドネシアなど、さまざまな重要な会議を主催するインドネシアの計画を伝えることが含まれていました。フィンチェ大使はまた、COVID-19 パンデミックに直面した際のインドネシアの負担を軽減するためのニュージーランドの協力、支援に感謝の意を表しました。2021年4月にニュージーランド政府はインドネシアを支援するコミットメントをすでに伝えていました。これはフィシェル&パイケルヘルスケア社製の80万ニュージーランドドル相当のアイルボーに品心修正のベンチレター100台、世界保健機関経由で50万ニュージーランドドル相当の迅速検査キット、そして27万ニュージーランドドル相当のゲノム配列決定能力向上に関するアイクマン分子生物学研究所への支援です。ニュージーランドでピークに達していた COVID-19 オミクロン株のパンデミックの制約のため、さまざまな会談が延期を余儀なくされましたが、これは最近の国際的な不確実性の中で協力をさらに前進させるための調査と相乗効果をさらに強化することができるという両国の熱意を弱めるものではありませんでした。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今回はジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウレンパリはグノンキドル県の観光地であり、グノンキドル住民の地元の文化を優先することにより自然が残る田舎のコンセプトを持っています。ウレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そしてオヨ川の流れなどがあります。場所はジョグジャカルタのグヌンキドゥル県のパトゥク郡のベジ村です。ここはジョグジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約 25km で、時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここではジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、オヨ川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者は有意義な革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用して、バトル山のジオサイト観光エリアまたはパトクエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、オヨ川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルン山、ンガルラン、高台火山などのジオサイトやボブンのお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでパソコンの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
bawalah daku selalu dekatmu, bawalah dua jiwa untuk bersatu selamanya. Bawalah daku selalu dekatmu, bawalah dua jiwa untuk bersatu selamanya. Bawalah diriku di dalam cintamu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化技術研究所の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはトリマカシ、日本語でありがとうございますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではトリマカシ、日本語でありがとうございますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はデフさんと客室乗務員の間で行われます。デフさんは荷物をコンパートメントにしまうときに助けてくれた客室乗務員に感謝します。彼らの会話を聞いてみましょう。
Saya bantu pak. Terima kasih. Sama-sama.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、トリマカシ、日本語でありがとうございますに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。トリマカシ、トリマカシ、日本語でありがとうございます。ありがとうございます。さまさま、さまさま、日本語でどういたしまして、どういたしまして。リスナーの皆さん、会話の中でトリマカシ、日本語でありがとうはインドネシア語でトリマカシと言うことができます。誰かがあなたにありがとうと言ったら、あなたはどういたしましてと答えることができます。他の例はトリマカシ、日本語でありがとうございます。さまさま、日本語でどういたしまして。Terima kasih sudah membantu saya。日本語で助けてくれてありがとうございます。さまさま、日本語でどういたしまして。日常会話の中で、まかしという言葉が聞こえてくるかもしれません。マカシという言葉は、タリマカシという言葉の短縮形です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kamu yang indah, begitu indah, kau yang terindah. Kamu yang halus, kamu yang lembut, itulah kamu. Semesta ini akan ku jaga perasaanmu, seluruh hatimu tak terbayangkan bila kamu tak ada di sini. Ku salut pada perempuan yang telah melahirkan aku. Ku salut pada perempuan yang kini menemaniku. Terima kasih perempuan, salut.
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。